といいますか、聖書の御言葉を学ぼうとしております。この時間を清めてください。また私たちに喜びをお与えくださいますように。後で出荷を出しています。また祝辞をいたしますが、みんなと共にこの日をお祝いすることができますように導いてください。主の御名を通して祈ります。私たちの教会は礼拝を礼拝として守りまして、礼拝の中であまり出し物催し物をしないのが伝統であります。普通の礼拝のやり方でクリスマスの出荷を礼拝を守りたいと思います。今もクリスマスにふさわしい聖書の箇所を読みましたけれども、他にもマタイの福音書などにクリスマスにふさわしい聖書の箇所が記されております。そういうところを読んでいって一つ気がつきますのは、それはクリスマスにあたってみんなが驚いているということです。今日はルカによる福音書2章の8節以下のところを言いましたけれども、羊飼いたちが夜中に羊の番をしておりましたときに、主の天使が現れて、そして周りを光で照らしたのでびっくりしたと、このように記されたように恐れた。で、まあ、天使というのは皆さんは背中に羽の生えた存在を描かれるか分かりませんが、ここには別に天使がどんな姿をしていたのかは分かりません。ただ驚くばかりの光が真っ暗な夜にその場所を照らす光光とした光が輝いた、あるいは照らしたということが分かります。そしてそれに羊飼いたちは大変恐れてびっくりしたと書いてあります。聖書の他の箇所でおそらくびっくりした代表者はマリアだと思います。マリアに神の使いが現れて、あなたから子供が生まれるというように告げられたときに、彼女は仰天したと思います。なぜならまだ結婚しなかったからです。それなのにあなたは子供を産む、このように天使から告げられたわけですね。まだ結婚もしないし男も知らないのに、どうして子供を産むことがありましょうかと彼女は言ったのですけど、これ以上びっくりするような場面はないと思います。彼女の婚約者ジョセフもまたびっくりしたと思います。まだ結婚もしていない自分の婚約者に子供ができたなどというと、これはもう仰天したと思います。その他にびっくりした人、東の方で星を研究している博士たちがおりました。彼らは星の動きとともに世界に大事件が起きるということを研究しておりましたので、ですからこの度不思議な星を見ましたので何かあるとびっくりした。これが東方の博士たちの話だと思います。それから皆さんはヘロデという王様のこともご存知だと思いますが、このヘロデもびっくりした一人だと思います。その東の方から来た博士たちにユダヤに王が生まれるという知らせを受けたんですね。そうするとヘロデといいましては、自分の地位を危うくする王が現れる。そこでびっくりしまして、彼はどういうことかをしたかと申しますと、ベツレヘムという赤ちゃんが 生まれたというその場所の2歳以下の子供たちを皆殺しにするというですね、残酷極まりないことをやったんですけども、これもびっくりしたせいだと思います。でこのように聖書の箇所にはクリスマスをめぐって、つまりキリストの降誕をめぐって驚いた恐れた不思議に思った何とかかんとかということばっかり書かれてあります。皆さんはクリスマスのこの話を聞いてびっくりされましたでしょうか。ところでびっくりしたと書いてあるんですけども、その人たちがこのキリストイエスキリストの誕生にあたってびっくりしていない面があるんです。それに気がつかれているでしょうか。この羊飼いがそうです。羊飼いたちは天使が現れて大いに恐れてびっくりいたしました。けれども彼らはその後赤ちゃんが生まれたというベツレヘムの旅館の馬小屋に行きましたところ、そこに血のみごむが寝かせてあったと記されております。でもその赤ん坊を見たときにこの羊飼いたちは何もびっくりしてません。一人の赤ちゃんがおぎゃーおぎゃーと泣いているのを見て、それで愕然としたとか、あるいは驚愕したとか恐れたとか何も書いてないですね。あ、そこに赤ちゃんがいるということを発見したわけです。確かに20節に羊飼いたちは見聞きしたことが全て天使の話した通りであったので神をあがめ賛美をしたと書いてはありますけれども、びっくりしたとか恐れたとか驚いたとか書かれてはおりません。でマリアとヨセフはどうだったでしょうか。マリアはですね、まだ結婚してもしていないのに子供が生まれるという天使の蜜月を受けた時には、なんでそんなことが起こりましょうかと驚き、心が騒いだのでありましょう。またその婚約者のヨセフも自分の婚約者に子供ができたと聞いて、それこそですね、驚き慌てふためいたと思いますが、この度ベツレヘムの旅先のその馬小屋で赤ん坊が生まれたそのことについて、彼女たちが愕然としたとかびっくりしたとか、あるいは腰を抜かすばかりに驚いたとか、そんなことは何にも書かれておりませんね。何にも驚かなかったわけです。ただそこに一人の赤ん坊が、緑子が寝かせられていたというだけであります。マリアも無事に出産した、そしてそこに赤ちゃんが寝ている。一緒に連れてきたヨセフも赤ん坊が寝ている、すやすやと寝ている。それだけのことであって、驚愕したとか驚いたとか腰を抜かしたとか、そんなことは何も書いてありませんね。普通に一人の赤ちゃんを見ただけです。皆さんもイエス・キリストが生まれたというこのクリスマスの話を聞いて、クリスマスにはキリストという人物の誕生日をお祝いするんだというように皆さん思っておられるでしょうから、ですからイエス・キリストの誕生はご存じだと思うんですけど、その話を聞いて腰を抜かさんばかりに驚いたわけじゃないでしょう。けれども実は私たちはこれこそが一番びっくりする、一番驚くべき、それこそ天地がひっくり返っても不思議でないような、そのようなもっともっと大きい驚くべき事件であった ということなんです。何かといえば、それはこのイエス・キリストこそ罪を許すためにこの世に来られたからです。イエス・キリストのなさったこととは、それは私たちの罪を許すためでありました。イエス・キリストは十字架に書かれたということをご存知だと思います。教会にも十字架のシンボルが立てられております。十字架というのは何を意味するかというと、それは犯罪人の処罰です。中でも一番残酷な処刑の仕方が十字架でありました。つまり極悪犯人が課せられる処刑方法、これがキリストの受けた十字架でありました。キリストは十字架という一番惨めで辛くて苦しい死に方をしたわけです。それほどまでにキリストは低くされました。生まれた時からそうでした。イエス・キリストが生まれた時に、例えば大空から星がパラパラと降ってきたとかですね、あるいは天地が真っ二つに分かれたとか、あるいはなんとかかんとかですね、大きな奇跡が起きたらびっくりすると思うんですけれども、キリストが生まれた時のその姿というのは、赤ん坊が貝羽桶の中で寝ているという惨めな状態でした。おるところがなかったからです。このようにキリストは生まれた時から惨めで弱くて小さいものでした。最後は十字架刑という極悪犯人がつけられる処刑方法で死にました。鉄と鉄尾キリストは低い状態にされました。それはどうしてでしょうか。それは私たちの罪を許すためです。少なくとも神様に全人類の罪を許していただくためです。私たちは罪ということを教会でよくお聞きになると思います。日本語の罪というのと聖書で言う罪というのは微妙に違うところがありますので、誤解されている方があるかも分かりませんが、私はほとんど皆さん考えている通りでいいんだと思っております。人間は罪人ですね。良いところがありません。人間関係、あるいは一人になってもその心の中にふつふつと悪い心が湧き上がってまいります。そしてそれが集団になりますと、戦争とかですね、あるいは革命とか、そのように大量の人間を殺害するような、そういう原因なのが私は罪だと思っております。皆さんは幸福、幸いという言葉を求められていると思います。子供が幸せになるようにとかですね、自分も幸福でありたい。その幸福の反対の言葉は何だと思いますか。はい、不幸だ。これはもうただ言葉の上の反対だと思うんですね。でも意味の上じゃなくって、実質と申しましょうか、本当に私は人間の幸福の反対は人間の罪だと思います。人間に罪があるからこそ幸福というものが壊れてしまうし、幸福が来ない。人間の中に本当に罪というものがなければ、私たちは例えば病という不幸、別れという不幸、死という不幸、あるいは争いという不幸、そういう物々の不幸はやってこないんだと思うんです。ですから罪の反対は、私は罪の反対は幸い、幸いの反対は罪、このように考えております。 人間に罪がある限り人間は不幸ですから、本当に幸いになりたいと思えば、あるいは人類が本当に幸福になりたいと思えば、人類に幸福がありますようにと、私たちはよくそういう言葉を聞きますけれども、本当にこの世界に、そして私たち一人一人に、つい皆さんのご家庭に、あるいはこの地域社会に幸福が来るためには罪がなくならなければなりません。その罪がなくなるためにはどうしたらいいのか、その根源でありますもの、それは神様によって罪許されるということだと思います。神様がまず私たちに許しを与えてください。イエス・キリストは最も小さいものとして最後は十字架にかかって身代わりに神様の罰を受けて、もうそれで神様はもう済んだ、お前たちはもう許された、このことを私たちが聞くことから始まるんだと思います。私たちは自分が罪に許されている、もう罪の奴隷ではない、罪に動かされなくって、神様が私の罪を本当に許していてくださって、もうあなたは、ね、罪がない、そのことをキリストは実行するためにこの世に来てくださった、それがその赤ん坊だったわけです。これほどびっくりすることは本当はないんだと思いますね。全人類の罪を許すための赤ちゃんが生まれた。人々はヨセフもマリアも含めて、この最初に見た羊飼いもこのことにはびっくりしませんでした。でも本当は一番びっくりしなければならなかったのは、その赤ちゃんを見たというその瞬間です。皆さんはどうでしょうか。今日はクリスマスですね。別にイエスキリストの誕生だと言っても驚愕するようなびっくりするようなことを感じたことはなかったかもしれませんけど、でも今日の私のメッセージは、いやそうじゃない、イエス・キリストが誕生したということが私にとって一番腰を抜かさんばかりにびっくりすることであったということをぜひ知ってほしい。お祈りします。天の父なる神様、今日は教会のクリスマスです。そしてルカ福音書を紐解いて一つのメッセージを聞きました。私たちの救い主イエス・キリストはこの世に来られました。私は罪の許さのために神様の前で罪の許しをいただくために来てくださいました。どうぞこのことを心に留めて、今日一日過ごすことができる幸いを私たちにお与えください。イエス様の御名を通して祈ります。
アーメン。